まあ、皆さんも私もやがてもし死ぬ前に再臨があったとしても、まあ、その時に天国に行くわけです。その天国に行った時に、この人がというその人がいる、あるいはなんかガー口やかましくわーっと喋ってると思ってしまうような、まあよくよく聞いてみると本当に感激してたに、わーっともう言葉が止まらないっていうかもしれないけど、やかましく聞こえる、あるいは、まあ、反対のこんな素晴らしいところに来たのに全く無口で何考えたら分かんない無表情、なんで天国でこんなっていう自分の心に合わないそういう人たち、でも本当に全ての人が救われて天国にいることこそ素晴らしいのに、自分の心にかなわない人がいる、その途端そこは私にとって天国にならない。もう地上でもそうですよね。そういう気になる人がいたら落ち着かないし、もう居心地が悪い。そうなっている自分の心、幼子を受け入れられない弟子たちと何ら変わりがない。そしてその上心があるということは、すなわち私はふさわしいかふさわしくないかと、結局イエス様に近づくことのできない私ではなかろうか。弟子たちはまさにそういう状態だったんです。それでイエス様は憤られたんです、うん、私もそばにいながら、そしてイエス様がどんな人をも受け入れて御業を表してくださるということを3年間も見ていながら、なお幼子を自分の基準で拒もうとする、天国に入るのに基準を設けてしまう、それはつまり自分たちも基準を設けて天国に入れないものになる律法学者パリサイ人と何ら変わらない。そうではない、来るままにしなさい。弟子たちは驚いたと思います。神の国はこのようなものの国である。弟子たちは3年間イエス様のことを 見てイエス様の教えを聞き続けてきました。たびたび弟子たちはイエス様の教えが理解できないということがありました。自分たちでも大人でも、まあ、確かに不勉強とはいえ大人でも理解できないようなこの神の国をこんな小さい子供が分かるだろうか。なのに神の国はこのようなものの国だ、どういうことなんだと本当に理解できないと思ったかもしれません。でも理解できないから神の国に入れないんだろうか。大人はそういう人が多いです。理解できてないですからまだ洗礼を受けられませんと。しかし幼子のように子供がどのようにして毎日生活できるのか、明日ご飯用意できるかななんて子供が考えるっていうことは聞いたことありません。まあ明日何のご飯って疑問に思う子はいますが、そんなに明日大丈夫？カレー食べたいけど牛肉買える？無理なら鶏肉でもいいよ。そんなことを私も言ったことはないです。子供の頃なんで柳川鍋ごぼうと牛肉です、うちはなんで牛肉じゃなくて豚肉なのって聞いたことはあります。18になって一人暮らしをするようになって、母さんなんで牛肉じゃなくて豚肉かよく分かったよって、自分で買い物するようになってその値段の違いでやっと分かった。牛肉高いね、僕も豚肉で作ったよって、まあ、子供は本当にそんなこと全然疑問に思わないのが、まあ、普通でしょう。それでもうち大丈夫っていう子がいたとしても、まあどこまで理解しているかというと、そんなには理解していない。まあ、もちろん当然だと いうことではなくて感謝はしていると思います。だけどもどれだけ親が苦労してそれをしているかなんていうのは、やっぱり私もそうでした。一人暮らしをする、結婚して子供が生まれる、やっと本当に親って大変なんだってやっと分かるような、じゃあ分かってないからあんたそのちゃんと理解できないとご飯食べ家に入れない、そんな親はまあいないですし、それが資格となるような子供はいないわけです。自分がなぜこの家で生活できるのか理解していなくても、その子はその家の子だ。もちろんあなたはこの家にいるそのふさわしい能力があるとか資格がある、そんなことはない。ただ一つ親の愛を信頼しているだけだ。毎日食事を用意してくれる親の愛をただ信頼している、それがその子の家にいる理由です。幼子のように神の子には受け入れる。私たちが何かとつい思ってしまう、そうじゃない、幼子のように、その幼子が家にいるのはもちろん当然とまでは言わないにしても、お父さんお母さんがそうしてくれるからということを、神様がもっとそうである、十字架だけがその資格を与えるし、その十字架を惜しみなく与えてくださる。なんでどうしてそんなことをしてくれるの、怖いですよね。子供がねえお父さんお母さん、いやそら特別に今日はステーキだってバンバンステーキだって言ったら、なんでこんなステーキなのって聞くにしても、ね、お父さんお母さん、なんでこの1年間毎日僕は晩ご飯用意してくれるのなんて聞かれたら、親が用意するの当たり前じゃないの。ところが私たちは、なぜ神様が私に十字架を用意してくださるんですか、私をそこまでして天国に入れてくださるんですか、私も子供の頃、まあ恋ではなくてもいろんな悪いことを起きてしてきました。遊び半分で、まあ、友達にベランダに閉じ込められて、出してくれ、ここから出してくれ、俺は無実だみたいな、まあ、そんな遊びをしていて、出してくれバキって なったことあったんです。みんなでびっくりして、軽く叩いたはずなのに割れたって、怪我がなかったか、まあ、閉じ込めた方も悪いし、ふざけた方も悪いし、みんなが悪いということで、それはなしにはなったんですが、でもやっぱ悪かったんで、ちゃんと親に告げて、こういうことをしてしまったって言ったら、親は黙ってガラス屋さんに行って、そして払ってくれた。悪いことをしたのに、で、まあ、お小遣いを引かれることもなかった。まあ、ただ親はお前が大人になったら子供にこうしてやるんだよと。それが神の国に入る理由じゃないかと。ただ贖ってくださるお方がある、そこまで愛してくださるお方がある。イエス様のもとに連れてこられた子供たちが何歳なのかは分からないと言いましたが、一つだけ分かることがあります。彼らは大人が連れてこなければ一人では来れない、そういう存在である。一人では生きていけない。自分が何かをしでかしても自分で何とかする力もない。私たちはそういう幼子なんだということを本当に分かっているだろうか。そしてそのような幼子のような弱い存在だからこそ祈らなければならない、御言葉の力をいただかなければならない、神様の身元に行かなければならない、神の国に入れていただいて守っていただかなければならない。死んだ時に神の国に入れるではない、今私は神の国に 入れていただかなければならない。神様の支配を絶えずいただいてなければならない。もちろん四六時中そのことを意識していることはできない。その弱さもあるからこそ四六時中そのことをしてくださり、またかなんて決して言わない。何度でも飽きることなく、飽きれることもなく、愛し続けてくださる。昨日よりももっと愛が必要だと言われても、むしろ喜んで、そうか、もっと必要であることが分かったのかと、むしろ喜んで愛してくださる、そういうお方であることを信じた、そのことがどこまでも必要であることを信じて、幼子のように、あなたがいなければいけません、